特集2、報告、市政懇談会、4ページ。総務課、総務班、電話、48-1111。市民皆さんに、市政への理解を深めていただくとともに、市民皆さんの生の声をお聞きし、その声を市政に反映させるため、10月7日から11月25日まで、約2ヶ月間かけて、小学校区ごとの18会場で市政懇談会を開催しました。延べ696人の参加があり、大変貴重なご意見をいただきましたので、その一部をご紹介します。行財政。行政区について成熟した自治会であれば非常に有益であると思う。何か問題がある際は区長を通じて解決するようにすれば市も地元も有益ではないかと思う。小学校区単位での地域コミュニティ、行政区については、地域のことは地域でやっていただき、できないことを行政が支援していく形。地域、公民館と市が共同、協力の協、労働の同のまちづくりを進めていくことができればと思います。地域の皆さんのご協力をお願いしたい。自治基本条例などについて今後検討させていただきたい。合併特例債について平成23年度以降の計画をお聞かせ願いたい。合併特例債は159億円のうちその7割が交付税措置される大変有利な地方債。事業を精査し、活用を図ってまいります。市議会の改革を市長の指導力を発揮し行ってほしい。20名の議員は多すぎると思うし、報酬も高すぎる。次期選挙で大幅に議員を減らして、市の職員の補充にその経費を回してほしい。市の職員は残業が多い部署もあるようで、雇用確保にもつながる。議会は改革委員会が行われており、定数については見直しがされるということを伺っています。職員の採用については、現在、分庁方式としていることもあり、同等規模の自治体より職員数が多い状況で、定員適正化計画である100名の職員減が今年度末に達成される見込みであるので、その後も適正配置を行ってまいります。福祉、環境。今年度から敬老会が一本化された。その一本化によってどのような評価がされているか。予想以上にたくさんの方にご出席いただきました。これまで地域の婦人会にご協力をお願いしていましたが、郷の浦町内婦人会からは今後も一本化を希望する意見をいただいています。ゴミの回収については、ゴミステーションを極力利用するようにとの案内の一方、直接持ち込みゴミは1日平均250件とのことで、この内訳を教えていただきたい。一般家庭ゴミ4割、事業系一般ゴミ6割程度です。家庭ゴミの市、指定の袋で出せる分については、なるべくゴミステーションへ出してください。 ゴミ処理に関する新しいしおりを配布予定です。セイタカ泡立ち層が非常に目立つ。リスやブラックバス、イノシシも同じだが、外来種へは早めの対応をお願いしたい。セイタカ泡立ち層は、ミンチにも生息しており、行政だけでなく、皆さんと力を合わせて対応していかなければと考えています。台湾リスやブラックバスなど、厄介な外来種が入ってきており、在来種がいなくなってしまうことも危惧しています。イノシシも懸命な捜索を行っているにもかかわらず、発見には至っていませんが、今後も早期の対策を行っていきます。離島振興。離島航路の運賃についてどのように考えているか。離島航路の運賃は非常に高い。4月から運航予定の新鮮フェリー、絆の就航により、現在のフェリー、ジェットフォイルの運賃が一定の期間2割引きとなります。さらに、離島振興法の延長、改正に合わせ、JR 並み運賃の実現を国などに積極的に働きかけています。壱岐市の活性化、人口減少に歯止めをかけるための最重点目標は、働く場所の確保が必要。壱岐在住で福岡への当該通勤者に通勤費を助成しています。また、畜産、漁業などの後継者の育成にも力を注いでいます。企業誘致にも努力していますが、企業誘致など雇用の創出にも JR 並み航路運賃の実現が特に必要と考えています。とにかく働く場所があれば、島外への流出が防げるものと考えており、今後も全力で取り組んでまいります。教育、文化。旧中学校廃校舎の跡地利用について、今後どのようにしていく計画か。地元の意見を取りまとめた結果、次の8つの案が出ています。1、小規模の福祉介護施設。2、カルチャーセンター。3、学童保育ができる施設。4、地区民センター。5、養護老人ホーム。6、60歳以上の人の憩いの場。7、健康施設。8、子供たちの合宿の場。市としても社会教育施設として使用できるものは利用していきたい。また、現状では廃校後の建物については普通財産として市で管理しなければならず、管理の方向性を本年度中に示したい。中学校の統廃合により廃校になった学校の備品はその後、どうなっているのか。廃校となった中学校の備品については、まず、小学校や幼稚園、保育所、福祉施設で再利用を行っています。最終的に不要となれば、市民皆さんへ払い下げを行うことになろうかと思いますが、机、椅子などは、たくさん残っているわけではありません。中学校統廃合が行われたが、現在までの評価は、4中学校長と教育委員会による検討委員会で、メリット ット、デメリットを評価する予定です。小学校の統合もできないものか。小学校は地域文化の拠点となっていますが、複式学級も増えており、検討する時期に来ていると思います。統合した中学校の状況、メリット、デメリットなども検証したい。最終的には教育委員会の判断となります。病院。透析患者が多いと聞いているが、市民病院は1日にどのくらい対応できるのか。今の現状から判断して、今後はどのようにしていくつもりなのか。透析診療については、島内3カ所の医療機関で受診でき、稼働率は 85% 程度で、余剰はあります。市民病院の透析装置は4台で、1人当たりの透析時間は4から5時間を要し、週3日の診療となります。現在、15名の患者の方が透析を受けてあり、満床となっております。夜間透析の希望もありますが、そのためには専門医の確保が必要となります。島外で透析治療をされている方もあり、島内民間病院と調整をしながら取り組んでいきます。市民病院へ福祉車両で来院する患者にとって、車椅子の乗り降りが不便である。屋根付きの駐車スペースの確保をお願いしたい。屋根付き駐車スペースの設置については、改修工事が必要となり、多額の費用を要するため、代わりに屋根付きの裏側玄関を使用していただきたいと思います。ただし、裏玄関は病院の地下1階にあるため、エレベーターで1階まで上がっていただくようになります。また、物品などの搬入口を兼ねているため、長時間の駐車はご遠慮願います。なお、関係機関、タクシー会社、社協、老健施設、老人ホーム、特養ホームにもその都度お知らせいたします。その他、ケーブルテレビが同じものばかりを放映している気がする。1000円の料金は高いように感じる。ケーブルテレビで同じ内容のものが放送されている点については、番組編成会議で協議し、改善していきたい。しかしながら、地方のケーブルテレビは、一般的な民放の放送とは性質が異なることをご理解お願いします。原発に対してどのように考えているか。玄海原発より30キロ圏内に域の3分の1、人口は2分の1が入ることになります。現在、防災計画の見直しを行っています。原発の再稼働には、市民皆さんの安全、安心には変えられないという姿勢で臨んでいきます。原発の関係で、モニタリングポスト、放射能数値を自動観測する設備の設置は考えているのか。県の補正予算で県内5カ所分が確保されました。1カ所2000万円ほど必要となる。域も保健所付近に1カ所設置予定となっています。休憩車地の工事について、擁壁の色を緑にするなど、周辺環境を損なわないようにできないものか。 自然に調和したものが一番良いと考えていますが、コンクリートの着色は高価でできないという現状があります。翻訳は山内玲子でした。